2017年のイースター礼拝、ジョン・ウンさん君の洗礼とともに私たちはこの時を迎えましたという、そういう確かな歴史をここでこう刻むことができました。で、今日このイースターの礼拝で共にこう聞くべき主の言葉は、ヨハネによる福音書の20章のところから、20章の復活の出来事を通して、私たちは主の復活の出来事ということが何であったか、そしてそれは私たちにとって何であるかという、そういうことをともともに聞きたいと思います。で、イエス様の十字架の事態というのは、まさに一切のものが無に帰してしまうというか、一切の希望を持つことをやめよう、ダンテの新曲の地獄編の入り口のところに、ここから入るものは全ての一切の希望を捨てよという、そういうことがその門に掲げられたというふうに書いてますけど、まさに十字架の事態というのはそういうことで、人間の持っている希望とか可能性とか、そういうふうなものというのは本当に虚無に吸い込まれていくと、そう、主イエスキリストが深い沈黙の中でそれを引き受けていくと、ちょうどブラックホールが全てのものを引き受けて引き込んでいくような、そういうふうな深い沈黙と暗黒というものが支配するような、そういう事態が書かれていて、私たちは先週マタイによる福音書を通して、主イエスキリストの十字架をめぐる人々のそれぞれの振る舞いのことに目を向けながら、それがいかに人間のその現実日常性の中で起こっていることであるかと、しかもそのイエスの死というのがどんなに他人事であるか、そしてそれはどんなに向こう側のことであるかという、そういうことについて深く学びましたけれども、そういう中でキリストの死があり、そしてそこで成し遂げられたという主の言葉がある、こういうそのところから、今度は3日目に全く神からの事態として、人間の事態としては考えられないような、そういう出来事として復活ということが起こったということが、それぞれの福音書の記述を通して私たちに告げられます。で、マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書と、そしてヨハネによる福音書と、それぞれ復活の様態っていうか、復活の主がどういうふうに現れるかということについて書いているのは、全く矛盾するというか、違ったイメージが書かれていまして、復活ということが実際に歴史的な出来事としてどういうことであるかということの、その統一的なイメージっていうか、そういうものが描きにくいというふうな形で、キリストの復活の出来事が聖書に記されています。で、一貫していることは、それはどんなに信じがたいことであったかということが強調されていることは、どの福音書をとっても同じことですね。その人間の領域からか、人間の領域、その弟子たちにとっても、そのイエス様の親しい人たちにとっても、そのイエス様のその復活の出来事というのは、いかに信じがたいことであったかと、受け入れがたいことであったかと、また信じなかったかという、そういうことが、それぞれの福音書の中で強調して語られています。にもかかわらず、復活の主の方が近づいてきてくださって、そしてあの十字架につけよと叫んだ、そして逃げ去った弟子たち一人一人の名を呼んで、私は私を見なさいと、私は確かにここにいるっていう、そういうメッセージを伝えている、これが復活のイメージですが、特にヨハネによる福音書は20章、21章と2章をかけて復活の出来事が語られていて、福音書の中で最も多くその復活の主がどういう人と出会ったのか、その出会い方がどう出会ったのかということが丁寧に書かれていて、まあ復活の主との出会いのエピソードというもののが最も多くこのヨハネによる福音書の中に記されています。で、そしてそのエピソードというか、それぞれがその驚きの中でその主の復活の主と出会うわけですけれども、復活の主が確かに生きているということをその証言するものとして出会ったというだけではなくて、一人一人が大切なメッセージを、大切な使命を復活の主からいただいているという、そういうことがこのヨハネの福音書の復活の記事の大きな特徴だと思います。で、一番最初に語られているのが、このマグダラのマリアと主が出会われたっていう、その出来事が記されているわけです。その後のところで弟子たちと出会われた。 またトマスと出会われた。それから7人の弟子たちにガリラヤで出会われた。それからペテロに私を愛するかと3度も聞かれた。そういう話が次々に出てくるということになっています。で、今日はそのマグダラのマリアに出会われた主イエス・キリスト、復活の主イエス・キリストのところに目を留めて、それを通して復活の主がどういうふうに私たちに現れ、また私たちにどういうことを、どういうメッセージを語られているの、語られるのかということを聞きたいと思います。民書の一節以下、週の初めの日朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスを愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちにはわかりません。で、ヨハネは、墓に行ったのはマグダラのマリア一人になってるんですね。でも、よく見ると、私たちには分かりませんっていうふうに書いてますが、これ複数形ですよね。ですから、まあ、この背後には、マタイやマルコで書かれているように、複数の女性が一番最初に、日曜日の朝早くに、その墓に行ったっていうことが分かるわけですが、ヨハネの福音書は、マグダラのマリアだけの話にこうなっています。で、まあ、墓が空っぽであるということと、イエス様の墓が、墓の中にイエス様の体がないと、いうことをそのマリアは確認したわけですね。そこで、ペテロとそれからイエスが愛しておられたもう一人の弟子でヨハネの福音書はヨハネっていう名前を挙げませんで、必ずこういうふうに愛しておられたもう一人の弟子っていうそういう表現で書いています。そこにそのことをこう伝えるわけですね。するとそのペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ、まあ、急ぎで走るわけですね。で、もう一人の弟子の方がペテロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペテロも着いた。彼は墓に入り雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてはなく、離れたところにこう丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。で、まあこれがこう、最初のその復活の人の出会いの出来事なのですけれども、これはそのマリアにしても、それからペテロや、それからイエスの愛しておられたもう一人の弟子にしても、本当の意味で復活の死との出会いに至っていないんですよね。つまり空っぽの墓に出会っただけ。イエスがいないという事実と、それからイエスの死体を巻いていた雨布やその布が残っていたという、その事実だけにこう出会ったという、そういうことがここで丁寧に書かれているわけです。ちょっと漫画チックなっていうか、少し滑稽な姿で、その大慌てをして右往左往しているというそういう姿が強調されて書かれているようです。で、このマリアにしてもマグダラのマリアにしても、それからペテロやこの弟子もう一人の弟子にしても、ここではまだ復活の死に出会っていない、とまだ十字架の延長線上の中で生きているということですよね。そしてこのマリアの信仰っていうか、マリアの最初の復活の死との出会いということの特徴はですね、取り除けるっていう、取り去られるっていう、これは同じ言葉なんですが、このことがこう繰り返し繰り返し語られているところです。イエス様の体が取り去られた。石が取り除けられた。誰かが取り去ったっていう、そういう悲しみの中で復活の死と出会ってる。復活の主の知らせにこう出会ってるという、それが一つの大きなこう特徴です。それからペテロや、シモン・ペテロや、もう一人の弟子の特徴は、雨布が置いてあるのを見たと。あるいは、頭に巻いてあった布が置いてあるのが、まと丸められているのを見たという、それが一つのこう繰り返し語られていることのこう特徴ですね。つまり、復活の主に出会う以前の人間というものの 状況ということをとてもよく示しています。イエスの十字架の死は確かに歴史的な出来事であって、それは動かしがたいことであるかもしれない。しかしその死というものの現実性と、それから確実性というふうなものの中から一歩も外に出られないでいる状況ということがとてもよく記されています。イエスは取り去られてしまっていなくなってしまったという事実と、残されている布だけが置かれているというその事実だけが彼らの目の前にあるときに、彼らの信仰は一向にそこから先には進んでいないということですよね。主は生きておられる、主は私たちと共におられるという、その信仰の中に入っていくには、ただ空っぽの墓とそれから残された痕跡だけではその信仰を持つことはできなかったという、そういうことがこのところで強調されて語られているということだと思います。私たちの信仰のことを、その復活の信仰ということを考えてみるときに、キリスト教っていうその歴史を考えてみれば、それは復活の十字架と復活の出来事がなければ、これだけのそのキリスト教的なその持続性というか、あるいは広がりというふうなものはありえなかったはずだという、そういう、ある意味で十字架の痕跡をもとに十字架を復活を信じているだけでとどまっているとするならば、それはまだ生きていないということですよね。あるいは誰かがそのことを信じているから、私も信じることにしようということだけであるならば、それは復活の痕跡を探しているだけで、そこにはまだ十字架の死の事態が続いているということを考えさせられますね。私たちの信仰のありようということ、人間の一つの事態として復活の知らせが私たちのところに届くときに、多かれ少なかれキリストの死が、死体が取りのけられたという事実や、あるいはそこに残されている何かがあったという事実は認めたとしても、それ以上のことに深く触れることがなければ、私たちの信仰は半ばで終わっていると、死の信仰と、十字架の死の信仰ということにとどまっていると、そういうことが言えるかもしれません。で、そういう不思議なことに、そのこの弟子たちは家に帰っていくわけですね。イエス様が言われた通りに復活をしたと、もうすでにイエス様が生きておられるときに私は3日の後に復活をするということを知らされているわけですけれども、その知らされている事実にもかかわらず、イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を2人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。家に帰って何をしたか、固く戸を閉ざして鍵を閉めていたということが19節以下のところに書かれている。そこにイエス様が現れるというふうになっていくわけですけれども、この弟子たちは家に帰っていった、それだけということがこのあたりでブスッと断ち切られるような形でこのことが書かれているわけです。で、その次に起こるシーンというのはマリアにイエス様が出会われるシーンですね。マリアは墓の外に立って泣いていたと。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た2人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。ここでも取り去られるという言葉が出てきますね。そして置かれるという言葉になってますよね。つまりここではその死体なんですよね。復活の主がおられるということについてはまだ至っていません。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアは遠帝だと思っていた。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニーと言った。先生という意味である。で、ここで初めてそのイエス様が出会うことにマリアは気づくわけですよね。これもとても漫画チックなっていうか、 滑稽な情景ですよね。マリアは、まあ、ある意味で夢の中の出来事っていうか、そういうふうにもこう見えなくもないですね。墓の中を覗いていたら、二人の天使がいて、夫人をなぜ泣いているのかっていうふうにこう言うと。で、そうすると、その前の方を見ないで、マリアはなぜかこう言いながら後ろを振り向くわけですよね。そうすると、そこにこうイエス様がこう立っておられるわけですよね。イエス様はもうすでに泣いているマリアの後ろにこう生きて立っていらっしゃるっていう、そういうことがわかります。そして、このイエス様の方から、夫人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか、というふうに問いかけ、マリアよ、マリアっていうふうにこう呼びかけておられる。これが復活の使徒の出会いなんですよね。マリアが一生懸命にこう目を凝らして、その墓の中を見たら、そこからこうイエス様を見つけたというのではなくて、マリアは見つけないんですよね。マリアは、まあ勘違いしてるね。園庭だと思って、イエス様が立っておられるのに園庭だと思って、あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこへ置いたのか教えてくださいと、私はあの方を引き取りますと。まだイエス様は死体として、自分が処置をしなければ、死の処理をしなければいけない存在として、イエス様のことを考えていることがわかります。それに対してイエス様はマリアっていう人、良い羊飼いは一人一人の羊の名を読んで呼び出すというふうに、ヨハネの辞書のところに書いてますけれど、まさに良い羊飼いとして復活をした主イエスご自身がマリアというふうにこう呼んでおられることを通して、初めてマリアは気づいて振り向いて、ヘブライ語でラボニー、ラボニーというのはラビの、私のラビという意味ですね。私の先生という意味です。私のという、先生という意味であるというふうにこう、これ訳してますけど、この中に私のっていう言葉が加わることが大切なことでね。で、そうするとイエス様は、私にすがりつくのはよしなさいと、まだ父のところへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい、私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、主から言われたことを伝えた。私はあまり今まで気がつきませんでしたけど、この聖書のところでマグダラのマリアに命じられた言葉がとても重要だということに気づかされました。マリアに対してイエス様は、私の兄弟たちのところに行ってこう言いなさい、私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のもとへ私は登る。まあ、こういうふうに告げなさいっていうふうに言われているわけですね。イエス様はわざわざここで、私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のところへっていうふうにして、繰り返し繰り返し、私の父、私の神、そして、あなた方の父、あなた方の神っていうふうにこう繰り返して、こういうふうにこう言ってるわけですね。これまでヨハネによる福音書は、こういう言い方をしたことはありませんでした。私は今から私の父のところに登っていく、帰っていく。私の父のところには、多くの場所があると。そのために、良い良しに私は行くのだと。私のところに行く、私の父のところに行くと。私の神にという、そういう言葉を繰り返して語られていましたけれども、私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神であると、わざわざ私の父、あなた方の父、私の神、あなた方の神というふうに繰り返しているということの中に、特別なその強調がそこにこう置かれているんだなということにこう気づかされます。つまりこれは復活の出来事を通して、死を、十字架の死を経、そして復活という出来事に出会うことを通して、私たちと神様との関係というのが、イエス様と神様、父なる神との関係の中に、私たちも完全にそこに入れられた、合わされたということが、このところで告げられているわけですよね。ですから、まあ考えてみれば、私の父であり、あなた方の父である方っていう言わなくても、私たちの父であり、私たちの神であるっていうふうに、私たちの中にひっくるめてしまえば、それは 話が通じるわけですけれども、わざわざここで私の父であり、あなた方の父、私の神であり、あなた方の神であるというふうに分けて、こういうふうにこう話しながら、語られながら、もはやここでは、私たちの神は単なるイエス・キリストの神ではなく、それはまた私たちの神であり、イエス・キリストの父は即私たちの父である。そういう事態へと復活の主は私たちを合わせてくださっている。そのことを伝えなさい。こういうふうにその弟子たちに告げるようにとマリアにこう伝えているわけです。それから面白いことっていうか、まあ、このことでこう気づかされる、こう、もう一つのことは、マリアに現れたり、その後弟子たちに現れたり、トマスに現れたり、それからペテロに現れたりして、復活のその姿を通して、主イエスは、私は確かに生きている、復活をしたということを弟子たちにこう伝えるわけですけれども、復活の主に、そういう形でこう出会うということは、イエス様にとってはそれは一つの究極の事態ではないっていうことですね。ある意味でそれは過渡的な事態ですね。弟子たちにイエス様が現れて、弟子たちが復活の主に出会ったということは、それは本当に大きな出来事で、そういうことなしには復活の信仰っていうことはありえなかったわけですけれども、そのようなこう事態の中がそれが究極の事態であって、それが全ての終わりということではないっていうことですよね。私は私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神であるところに私は登っていく。そしてそのところにおいて、私は復活の命を持つ者として、あなた方のために聖霊を送る。これは、我々の福音書の前のところでこう約束されていることですけれども、そういうふうにして、究極の事態は、復活の主という、その出来事に出会うということだけではなくて、それから先に、さらに、聖霊を通して私たちに、主は生きておられるという事態を、さらに、確かに私たちに告げてくださることである。このことにこそ、キリストの究極の事態があるという、そういうことを、このヨハネの福音書の復活の記事は、私たちにその教えています。繰り返して語られることですけれども、人間の事態としてはまさに信じられないこと、ありえないこと。そして、一番近くにいたマグダラのマリアにしても、ペテロにしても、イエスの愛された弟子にしても、それは見当違いな。ただイエスの十字架の死に深く、死の延長線上の中でしか生きれなかった人間がいるということ。にもかかわらず、キリストの事態は、復活の主は私たちのところに来てくださって、現れてくださって、呼びかけてくださって、私たちを、私たち、キリストの父、また私たちの父として、キリストの神、それを私たちの神として、私たちを結びつけてくださる。こういう事態が復活を通して起こりました。という、こういう知らせが聖書を通して記されているわけです。私たちはイースターの礼拝において、この調べを、この主の呼びかけを共に聞くものでありたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちのうちに働いてくださる復活の主の力を、存在を、そしてその命をいただくものとして私たちが立てられていること、聖霊を通して今もなおその主を深く礼拝をし、その主に会っていき、その主をいただいて生きていく、その私たちの存在を深く思い起こす時を与えられ深く感謝をいたします。心からの喜びと、また深い賛美と思って主を礼拝することができますように。心からの深い喜びと確信を持って、復活の主をこの時代の中で、この世界の中に明らかにすることができますように、私たちもまた聖霊によって生きるものとしてください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。